旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ、新村さん、今回はどんなお話ですか？
はい、なんかもうこうね、街を歩いてるとね、まあ、特に都市部なんですけど、折った足をね、止めてしまう建物に出会うことあるんですよね。はい。で、まあ我々ね、不動産鑑定士さんでいろんなもの見てますけど、まあ、大胆なね、外観だったりとかね、なんかこう建物の曲線が洗練されていたり、なんか普通のビルじゃないなってわかる存在感のあるね、テナントビルってのあるんですけど、やっぱりちょっと中にやっぱりね、あ、これなんか有名な人が作ったのかなと思うとね、だいたい当たるケースが多いんですけどね。はい。
そうですか。
はい。で、あと海外行ってもね、やっぱこう日本の建築家活躍してるんで、いろんな国でも、まあ、おなじみになったりするんですけど、まあ、このね、有名建築家が手掛けたテナントビルの価値についてね、今日お話ししたいと思ってるんですね。
はい。
うん。で、なんかね、まあ、有名建築のビルってすごく、まあ、多分お金かかってますし、ね、コストは、買っても、デザインも素晴らしかったりするんですけど、まあ、実はね、テナントビルの話は今回するんですけど、
はい。
まあ、なんかね、デザインが優れてるけど、うまくいってないテナントビルって結構あったりするんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。せっかくテナントが決まったと思ったらね、もう本当に、ね、1年もたずして出てちゃったりとか、
い
ただいてるなっていう話があって、最近でもですね、ちょっとその、不動産会社の人がぼやいてる物件が某都市にあったんですけども、
はい。
ね、なんか皆さんもテレビとかでね、そういうの見て、こういうの、なんかイメージ分かる方多いかなと、まあちょっとね、芸能人の家にいたりするんですよ、奇抜な家にね。一般の人にとっては使い勝手が悪いっていうところです。まあ今日はテナントビルということで、そのね、まあ価値はね、デザインだけでは決まらないっていうね、まあ、ちょっと視点で見ていきたいなと思っております。
ありがとうございます。さあ、まずどこからお話ししましょうか。
はい。まあね、有名建築のね、ってなんか価値が高いっていうイメージはね、まあ当然あるかと思うんですよね。間違いなく魅力はありますし、ね、その建築家ならではのね、なんかね、こうなんかいいワインを見ていてね、生産年の特徴や地域の特徴を見てるのと似てるんですけども、まあ街のランドマークになったりとか、雑誌やメディアにね、取り上げられていることも結構あると思うんですよね。
はい。
で、建物といえばここみたいなね。で、建築家の名前に惹かれて入居したいっていうテナントもね、結構いらっしゃったりするんですけど、
はい。
ただ最初の魅力となる価値は別物だなっていうことをね、がありますね。
あ、その最初の魅力は長く続かないってことですか？
はい。別、それとは別物ってことですね。全部の枠続かないと。はい。
ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか？
はい。でね、テナントビルってね、実は、そう、長くテナントさんに借りていただいて、退去したとしても、また次のテナントが決まって、収益を生み出していくってことが重要なはずなんですよね。だから、美術館でも記念碑でもないんですよ、実際ですね。誰かが借りて、使って、家賃を払い続けていくことで価値が成立します。
はい。
うん、だからね、評価の軸は、ね、とっても現実的なんですよね。うん。そうなってくると、ね、借りやすいか、
はい、
使いやすいか、維持しやすいか、長く続けられるか。うん。ここにね、建築家の強い個性がプラスに働く場合もあれば、逆にこれがね、建築家が加わることによって、この4つのポイントが、ね、マイナスに働く場合もあるんですね。
あ、そうなんですね。
はい。
例えば、こう、デザインの、その、デザインというか、建築、有名な建築家、の、建てた建物、ビルっていうのは、どういうことがあるんでしょうか？具体ではありますか？
そうですね。まあなんかね、デザインが先行しているようなね、テナントビルの話ですよね。実際ね、見た目素晴らしいんだけど、中に入ると、あれっていうところをご紹介していきたいんですけど、
はい。
で、見た目は素晴らしいとね、雑誌ね、もう外観は雑誌に載ってもおかしくないと。で、インスタ映えや写真映えするし、建築好き。ね、好きにはたまらないって言ったビルが見た目は素晴らしいと。
はい。
を中に入ると、ね、なんかもういらない柱が邪魔で、テナントさんがレイアウトしづらいと。ね、柱が邪魔ってね、こうなんかいろんなもの配置するのが難しくなったりしますよね、建物がね。で、意外と天井が低くて圧迫感があったりとか。
はい。
ね、まあガラスが多くて夏は暑くて冬は寒いと。
らら、
ね、なんかどっかで聞いたような話かもしれませんけどもね、はい。
ええー。
で、あとはね、やっぱその配管とか配線をね、いろいろし、まあ、オフィスで使えばしますよね。ね、コンピューター関係だったりね、業務の機器の。だそういうもののね、なんかこう、配管がしにくいっていう部分もあったりします。配線はですね。
ああ、確か
で、
に。う
そうそう。だ
ん。
結局、テナント側は使うために借りるんであって、美しさだけでは決断できないってことなんですよね。借りた方が効率的に使うってことがテナントビルの価値の、まあ、重要な一番価値なんですよね。はい。で、まあ、結果としてね、内見で訪れる方は多いんですけど、こう、見に来てね、下見する方多いけど、決まってもね、短期で退去したり、家賃かけないと入らない、テナントがつかないというような状況が起きてるんですよね。
ああ、そうなんですね。い
は
や、
い。
悩ましいところです。
はい。
さあ、続いての観点はいかがでしょうか。
はい。で、建築にはね、こうテナントビルの建築には、まあ、二つの視点がありまして、
はい。
建築としての完成度と、不動産としての完成度を抑えていただくということが重要ですね。
建築としての完成度と、不動産としての完成度の視点ですね。
でね、さっき今悩みを見てきましたけど、ね、まあ、建物としての完成度ってね、その建物のコンセプトが明確だったり、この造形が美しかったり、素材が語っていたり、ね、その設計者の思想が貫かれているのは建築としての完成度ですよね。ね。ただ、これ不動産になった時には、まあ実用的でなければならないですよね。はい。で、建築はね、ちょっとアートな部分はあるけど、不動産は実用だと考えていただけると、まあ汎用性があると。ね、その、テナントの部屋がね、まあこう歪な形したり、柱が変なところになくて、たりして、業種業態問わず使いやすいようなね、まあ、柱が少なくて、ね、中が広くなっていて、スケルトンになっているところの方が使いやすいですよね。あと長く使えたり、まあ、管理がしやすいというね、ところだったり、まあ、その今のね、周りの地域や、そのテナントさんが求めているものをね、ニーズに合っている、市場に合っているかってことが、建物としての、不動産としての完成度になってきますね。
そうしますと、有名建築家さんの建物はどんなことが多いんですか？
はい。で、有名建築家の作、建物はね、建物の主としての完成度がやっぱ重視されてるんですよね。すべてではありません。ちゃんとね、そこはね、注意していただきたいんですが、まあ、テナントビルとしてそれが成功するには、不動産としての、今申し上げた、汎用性長く使える管理しやすいマーケットをやっているってことが欠けてはいけないんですね。
そういうことですね。
はい。
ありがとうございます。さあ、続いての視点はいかがでしょうか。
で、建築家の個性って誰のためのものなんですかって話になってくるんですけど、このビルは誰のための建築なんですかってね。建物も存在意義の部分があるんですけども、建築家の表現のためなのか、ね、そのオーナーさんが自己実現のためにね、そういうビルにしているのか、ね、はたまたね、街の景観のためにそのような建築にしているのか、で、あと、その、入居してくれるするね、テナントさんの事業のためにそういう建築にしているのか。まあ、理想はね、これらはすべて重なっていくことが大事なんですけど、現実的にはね、どっかに偏りって出てくるんですよね。特に建築家の表現が強すぎるとね、なんか逆にテナントや使い手が置き去りになってしまうってことがありますので、価値って、まあ、共感の量で決まってきますから、交換できる人は限られる市場っていうのは、建物は市場で評価が分かりやすいんですね。こんな形になりますね。
あ
はい。
りがとうございます。なんか、うなずきながら聞いてました。なるほどって。
そうですよね。なんかまあ、今の話は聞いてて、ああ、ね、なるほど、なるほどって聞いていただける方多いかなと思うんですけどね。その、ね、お住まいになっている街だったりね、どっかね、こう都会に行った時に見た、その建築家の建物を思い出して、ね、聞いていただければいいんですけれどもね。はい。
さあ、続いてはいかがでしょうか。
はい。でね、不動産関係の現場で見るね、リアルな評価の話なんですが、有名建築だからといって、無条件に評価が高くなるってことはないんですね。こ
そうなん
こ
ですね。
も、客観的に見ます。その有名建築だから、ね、可能物件だと言って、実際の家賃はどれぐらいの家賃が取れるんだろうか。相場よりね、低いかければ、 ね、評価高くならないですし、
ええ。
ね、逆にその建築家が作ったビルで、ね、ある程度のその不動産としての利用度が高い場合にはね、周りより家賃が高くなれば、ここはリアルな評価で建築家の、ね、その貢献度があるんだって見れますよね。あと、家賃の水準とですね、次、一回テナント出るとね、どれぐらい次入るまで時間がかかるのかなっていう、そのね、過去のテナントの入退去の履歴ですよね。はい。見ていきますね。で、入れ替わりの頻度を見ながら、あとね、その、有名建築家の建物って特徴的でね、逆にそれは管理のコストに跳ね返ってくるケースも結構あったりするんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。例えば掃除が大変だとか、修繕が大変だとか。ね、なっていうね、その使ってる、ね、設備やね、その、まあ、こう資材の部材が高かったりするとコストかかりますね。
ああ、そうです
はい。
か。
で、もう一つはね、やっぱこう修繕の必要性ですね。ね、定期的にね、その大規模修繕したりするんでね、何年に一回やったらいいんだろうとか、ね、どういうものがどれぐらいかかるんだろうっていう、その修繕コストの計算っていうのも非常に重要ですよね。
そうですね。
で、逆に、今の話をまとめていくと、デザイン性も高いんですけど、例えば、ね、家賃が周辺の相場より低いっていうなれば、市場は冷静にその建物を判断してるって考えられますよね。家
ああ、
賃
そうで
をね。
すね。
はい。だから結局はその、テナントのね、有名建築家のテナントビルの価値っていうのは、感動はそうなんですけど、継続性ですよね。で、あと収益がちゃんと上がるかなってバランスで決まるとも言えますね。
ありがとうございます。さあ、じゃあ、ここまではこう、もしかしてこういうところとか、こういう悩みもあったりってこともあったんですが、うまくいってるっていうところはどういうところなんでしょうか？
まあ、まずね、デザインに余白がある、だあまり個性的すぎないというか、まあ、いろんな方から見て、こうね、デザインが素敵だなと思えるデザインですよね。まあもうね、建築家の腕の見せ所だと思うんでね、まず、やっぱりその、建築家のビルとしての、ね、その、一般的なユーザーから見ての評価ってどうなのかなってことですね。うん。あと、その、入るテナントが、そのビルに負けない、ね、自分の色を出せるかって部分ですよね。はい。で、あと、まあね、その設備対応が柔軟だというところですね。はい。で、あと次ね、修繕や更新を、ちゃんとね、計画的にそのオーナーさん考えているかなっていう部分。まあ、これはね、どのビルでもそうなんですけども、まあ、そのあたりね。うん。あと、まあ、ビルによってはね、なんか、時間とともに味が出るというか、ね、なんかそういう、ね、設計なり仕様のビルっていうのはありますんで、はい。で、まあね、何を言いたいかというとね、もう最初から完成しすぎてないビルがいいんですね。
なんか新しい視点でした。
そうですよね。ええー。だから完璧なデザインとね、その完璧な、ね、ね、その、せ、ね、こう設備や設計っていうのもなくて、なんか一緒にそのね、入るテナントとともにね、こう方向性を、柔軟性を持たせられるビルっていうのは結構重要だったりするんですよね。う
あ、
ん。
すごい。
だから最初からなんか100点を目指すっていうのじゃなくて、使われながら育つ建物ってのは長く、やっぱこうね、価値を保っていけるんじゃないかなと思いますね。
まあ、そのビルとともに成長していく中に入ってる方々が、ああ、素晴らしいなと思いました。
そうですね。なんかね、ビルは生きているって感じですよね、その感覚とし
で
てね。
すね。なん
ああ。
か、いや、面白いなと思います。さあ、続いてはいかがでしょうか？
で、ね、デザインはね、まあ、価値を高める要素ではあるんですけど、まあ、価値そのものではないってことを今日の話聞いてお分かりいただいたと思うんですね。で、建築してとしての利用度と不動産としての利用度のバランスですよって話をしていたと思いますので、うん。で、テナントビルの価値っていうのは、やっぱり使われないとまずダメなんですよね。どんなに立派な建物でもですね。うん。かつ、やっぱり、そこに入りたいっていう、もう愛され、ね、地域に愛されたりするってことが非常に重要ですよね。で、愛されることによって、そのビルの運営が続けられますし、で、最後の重要なんですけど、やっぱこう、街に溶け込む、まあ街のシンボルになったりとか、ね、なんかこう、ね、一つの指標になるような、ものを持っているとね、初めて、そのビルの価値っていうのは成立するのかなというふうに思ってます。 まあ、一つ行くと、有名なね、建築家の名前っていうのはね、スタート時点ではものすごい粘りがあると思うんですけど、まあ、結局使われ愛され続けられ、ね、街に溶け込んでいかないとね、ゴールが見えてこないっていうことにもなりますよね。
そうですね。
はい。
一見ね、こう、奇抜なデザインとか、惹かれちゃいますけどね。二丸さん、まとめますといかがですか？
はい。まあね、美しい建物にね、惹かれる気持ちっていうのはとってもね、人として自然なものですよね。ね、まあ特にね、やっぱこう日本ではね、あまりないかもしれませんよね。海外に行って歴史ある建築物なんか見ると、おおっていうのは結構あったりしますよね。ただ本当に価値のある建物って10年後、20年後、誰かに必要とされている建物で、で、古い建物を大事にしてヨーロッパなんかね、本当に愛されている建物ってすごく多いですよね。もう歴史の建物。日本はどちらかというとね、耐用年数が来たら取り壊すっていう発想がすごく多いですしね、木造建築物も多いので、まあ建物に対するその価値の見方ってね、まあ世界も各国で違いますけども、まあ価値というのは誰からにも必要されるっていうことが非常に重要で、デザインと現実、ね、あと理想と継続していくこと、その辺のバランスが、まあ不動産の価値を決めているんではないかなというふうに感じましたね。
ありがとうございます。なんかとっても、なんか、ビルとか、建物とか見る目がまた変わりそうな気がいたしました。
そうですね。はい。
ありがとうございます。さあ、ニューマラさんの情報は番組の説明欄に記載されておりますので、そちらをご覧ください。ご意見、メッセージもお待ちしております。それでは皆さん、次回も楽しみにしていてくださいね。ニューマラさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。